イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いや、さっきからすごいみんな喋ってくるけど、いやだって俺のギャラさ、知ってるでしょ、みんな。一人さ、3倍もらってるわけ、仕事せずに。だって俺能力ないもの。いいお話聞くの、全然聞く、だけど俺は話したし話しかしないし、人の話聞くっていう心の余裕ないわけ。分かるでしょ。いやだって俺にそんな能力あったらさ、この会社辞めるよ。辞めたくないんだもん、だって金欲しいから。何、この仕事頑張った人がこの仕事のリーダーってなるの？違うよ。しがみつくこの何意地汚さがあるやつがさ、仕事のリーダーになるのが必要じゃない？いやいや、あんたたち考え方間違ってるよ。怒られちゃうのかな。
池田です。
岩田に分かんないんだな。すごいですね。 怖さが増してますけど。
いやいや、やっぱ生きていくって大変だなっていうことですけども
そういうことなんだ。
はい、お待たせいたしました。
はい、
種ラジ、お願いの種のコーナーでございます。
お願いランキングじゃ
なくて、はい、
種ですよ。
ね、イベントを盛り上げる術、
はい、
技術などね、
はい、
いろいろ知りたいなと思った時に、
はい、
自分で努力するのはもう嫌だという
そこを放棄する。毎回交代でやってるんだから、
それは、ね、大げさですけど、まあ、人にね、人から解説してもらったら楽
かな
ということで、岩崎から池田、池田から岩崎へということで、
はい、
お願いしてますけども、今回は池田の方から、
はい、
これは聞くウェブ文章作成&編集術逆引きハンドブックっていうのを岩崎さんにお渡しして、
はい、
ウェブでのね、
はい、
告知文とか、
はい、
まあ、ブログの記事とかをどうやったら上手に書けるのかと、
はい、そうですね。今もね、各公式サイトでもそうですし、ノートでもポッドキャストでも、
ね、まあ、僕らのね、
はいはい、書いてますからね。
僕らの公式サイトっていうとなんかすごい
立派な種ラジ公式サイトですね、はいはい。
でそれを、まあ、
非公式が
ね、うまいことね、書けたらいいなってことで、
はい、
この本で肝を教えてくれと、
はい、
いうことで岩崎さんにお願いしたわけですけれども、
はい、
じゃあ岩崎さん、
はい、
もうバシバシ教えてください。
バシバシいけるかどうかわかんないですけど、まあ、ワークスコーポレーションさんというね、ウェブ文章作成&編集術という、
はい、読んだ
本です、
はい、
本について、はい、でこれ結構多岐にわたるんですよ本当に。
まあ、ちょっと古い本ですけど、
はい、
まあ、定番のウェブに関する、
はい、
まあ、テキストの書き方の手法が、
はい、
まあ、ずらずら載ってるわけなんですけど、
そうですね、
まあ、この中から特に、
はい、
これは今でも役に立つよとか、
はいはいはい、
こういうことを気使うと、
はい、
まあ、こういうのがこうなるよみたいな、
そうですね、
つまんで教えてくれると、
まあ、このテキストの書き方とかは本当に長くなってしまうので、いろいろ
ベーシックに何が違うの、普通にそのなんかライターさんとして雑誌の記事書くとか、
はい、まあ、
自分でなんか文章書くのと違って、はい、ウェブではどういうことにざっくり考えとしては気遣った方がいい？
ウェブはどうしても長くなるっていうか限界がないじゃないですか。紙とかだったらば文字数制限があって、そこの中で収めるために調整とか必要になりますけど、
はい、
その、適正な文字数とか多分ウェブでもあるんですけど、そこら辺って固まってるものではないので、おのおのの目分量というのが必要になってくると。でそうした時に見出しの立て方とかね、間でこういう大きなカテゴリーでこの章については説明してますよみたいなところの作り方っていうのが結構大事になるかなというのとか、まあでも紙もウェブも共通で、その正しい文章表現とかね、分かりやすい文章表現みたいなところはあったりするので、そこら辺も意識しようっていうのが大きな本の特徴プラス、この本の、ウェブならではのところで言うと、サイト自体の構成ですね、
うん、
サイト各ページが、ウェブサイトは各ページ、商品のページとかお客様の声のページとかいろいろあって、
それぞれその企業の、
はい、
商品のサイトとかだとね、
はい、そうですね、それぞれの構成があって、それぞれどういうコンテンツを入れればいいか、どういう逆に構成にすればいい、逆にっていう構成をどういうふうにすればいいかみたいなところの章も実はあったりするっていう。
だから文章を書くっていうよりかは、はい、サイトがどういうふうなことを、
はい、
まあ、各コーナー表現してるかと、それに合わせたとか、はい、あと情報をどう分けるかとか
い
う、
はいはい、
まあ、あと大きく書いて細かくするみたいな、そういう、
はい、
上下関係みたいなこととかも、
そうですね、
かな、
そこら辺のところも含めているっていう意味ですごく広い、幅広い本だと思ったんですけれども、
はい、
今回はあえてその中でですね、
はい、
ピックアップしてタイトル、 はい、魅力的なページタイトルや見出しにしたいという章が96ページにありまして、はいはい、そこのところの、具体的なところを紹介しつつ、過去 の, その自分自身で作った2人で作った、紹介文
タネラジの、はい、まあ、記事のタイトル、
はい、そうですね、
これをちょっと、
はい、
手直ししていこう
と、ちょっと手直ししてできればいいかなというところを思っておりまして、はいはいはい、結構魅力的なページタイトルを見出しにしたいっていう項目の中でもいくつか、要素がありますと、うん、例えば、単なる項目名でなく具体的に書くみたいなところで言うと、うん、NG 例ビフォアの例としては製品概要とか機能とか価格みたいなところを見出しとして立てれるときに、うん、それを具体的に書くっていうと、製品概要についてはこれとゲーム PC の決定版とか、機能については5年は遊べる充実のスペックとか、価格についてはゲーム専用機並みの4万9800円とか、なんかまあ具体的な見出しを立てるみたいなところが大事ですよねっていうところ。
まあだから製品概要を、
はい、
ではあるんだけれど、
はい、
その中からピックアップして、
はい、
まあ興味ありそうなこととか、
はい、
まあこう世界に通ずるなんかトピックになるようなものを、
はい、
あえてこうタイトルに持ってくる。
うん、
なるほど。
そこら辺でちゃんと読む前の意識を高めるってことですかね。なんかそうしないとあらかじめ強い動機を持ったユーザーしか読んでもらえないよっていうところがあるらしいです、理由としては。
なるほどなるほど。まあだけどね、気持ち的にはね、うん、これも概要なんだから概要としか書けないよって思っちゃうけれど、
はい、
まあサブタイトルでも何でもいいんだけど、
うん、
まあ少なくともブログなんかだったら自由度もあるから、
はい、そうですね、
まあ、そこで概要と一言じゃなくて、
うん、
まあなんかこう取り上げるに値する何かに、
うんうん、
ちょっとやっぱ装飾というか、
はい、
中からピックアップすると、ピックアップが難しそうだよね、
うん、
どこの部分が、
はい、
興味を引くのかみた
いな。そうです、初見とか全然興味がない人でも興味を持てるような見出しっていうのはできるのかっていう話ですか、うんうん、
まあ、例えばその何、その、100年前から、
はい、
積み上げた技術とか、
うん、はいはいはい、
あとその20カ国で採用された、
はい、
まあ、CPU だとか、
はいはい、
そういう数字とかは、
そうですね、
とこう
例としてそうですね、一つ の, その具体的っていうところの要素になってくるのかなと、う
ん、あとは何だろう、タレントさんとか、
はいはいはい、個人名とかね、
まあ、何、松下幸之助が愛したことでおなじみのみたいな、なんかそういう人の具体的な名前とかもよかったりするのかな、
うん、そうですね、そこら辺の具体的なところを入れとくといいよってこととか、うん、
なるほどなるほど。
他にもいくつかあるんですよ。分かりやすく優しい言葉で書きましょうとか、はい、得であること、読む人にとって、得であることをちゃんと言葉として出しましょうとか、
うん、得ってどういうことですか。
例えば、果汁 100% リンゴジュースっていう言葉があった時に、
はい、
それをビタミンたっぷり果汁 100% リンゴジュースみたいなことにすることによって、受け手側のメリット、それを見るにあたってのメリットみたいなものを、
はいはい、
こう出すみたいなところですね。
なるほどね、
はい、
そういう、そうか、同じこと言ってることなんだけど、
はい、
その切り口というか、
はい、
表現を相手側に立って、はい、相手のメリットに、
そうですね、
書き換えてあげることによって、
はい、
相手がまあ、読み手がピンときやすくなると、
うん、そうですね、果汁 100% リンゴジュースって書いてればビタミンたっぷりって読んでくれるでしょうっていうふうな勝手な思い込みではなく、ちゃんとそこのメリットを書いてあげた方がいいんだよっていうところであるとか、あとは意外性をアピールする、
はい、
みたいな、それ本当みたいなことを思うようなことを書くとか、うん、あとは語気を強めて印象づけるとかね、びっくりマーク使うとか、なんとなんとかみたいなとか。
さあ、じゃあそろそろちょっと岩崎さん、
はい、
もう
言っちゃいます？問いかける形にするとか、サブコピーを活用するとか
言
いますけど。
いいよ、もうちょっとやってやって、早く直して。
でですね、はい、扱うのがですね、はい、先週2月14日に更新した回です。はい、ピョンチャンオリンピックとかね、メディアに関わる人の基礎的情報収集の話みたいなところで、はいはい、タイトルについては、はい、興味がないピョンチャン五輪の話からメディアに関わる人の基礎的情報収集の話へというですね、
はい、
まあもうそのままの話ですわ。
まあ、興味がないっていうところが、
はい、
まあ、ちょっと、
はい、
ニュアンスを入れてる感じもしますけど、
ちょっと意外性があるかもしれない
ですね。興味がないのは、
はい、
まあ、僕ってことだよね。
2人でしたね。
ああ、僕ら
互いに、はい、
だからその書き手側のポジションとして、
はい、
そういうことは一応入れていると。
そうですね。
で、読み手側はどうなんだっていうのがまあちょっと気になるところだけど、
そう
ですね、どうですか今の。
これで言うと具体的かどうかっていうと、 具体的にだからピョンチャン五輪の何の話をしたかとかじゃないですか。
もう一声、はい、ピョンチャン五輪はちょっと広すぎる。
そうですね、ピョンチャン五輪のスケートの話なのか、はいパシュートの話なのかみたいなところを入れられると良いのかなっていうところとかが入ってくるのと、
そんな話してないけどね。
そうなんですよ、はい、具体的な話何もしなかったんですよこの時ね。
はい、それから
あとは得ですよね。提供できる得をはっきり言葉に出すっていう意味では、うん、聞いてる人たちがどういう話を聞けるのかっていうそのエピソードの中から自分自身のメリットがあることって何かなって考えた時に、なんかメディアに関わる人の基礎的情報収集っていう言葉だとちょっと分かりにくいかなと思って。
そうね、例えば、はい、全然見る気がないピョンチャンオリンピックがちょっと見たくなる
はい、はい、
100つポイントみたいな
3つの方法とかね。
まあ実際そんな話ちょっとしたよね。
ちょっとしましたね。新聞の話とかですかね、はいはいはい、そうですね、したところではある。そこら辺は嘘がなくっていうのももちろん大事だと思うんですけど、
そう言われてみれば、はい、まあ全員振り向くかどうか分かんないけど、はい、ちょっとだけまあ気にはなるよね。
そう
ですね、自分の立場で考えたら、はい、全然こうさざ波みたいな気持ちがもしかしたらっていうさ、
はいはい、
あるかもしれない。
あとはそうですね、語気を強めるとかだと、ピョンチャン五輪興味ないんだけど、こっからなんか、あ、難しいですね、結構語気を強めようと
喋り方みたいな。
そうなんですよね。だからびっくりマークつけるとか、なんとな〇〇みたいな、そういう言葉遣いをつけられると、
はい、
あの熱意を持って伝わってくるのかなっていうところもあるのかな。あと問いかけるとかね、
はい、
ピョンチャン五輪には興味ない2人の話から、
いや、だから、まさかピョンチャン五輪に興味のないあなたが、
はい、
興味が持てるかもしれない何なの方法みたいな、そういうところ
とはみたいなことですかね。あの問いかけの形式の話なので、
そうね、
うん、何々とはとか、だこの例で言うと、今ある例で言うと、冷たいビールがいつでも飲める幸せって言葉があったとすれば、はい、冷たいビールをいつでも飲める幸せはいかがとか、
うん、
問いかけるんですよね。
あ、なるほど。
だから喋りかけてるみたいな感じですよね。だから基礎的情報収集とは何ですかみたいなことが面白い。
全然足りねえじゃんっていう気もするし、
はい、
直してたまるかみたいな気持ちもあるけど、
なんかでも
でもやっぱちょっとやっぱり、はい、ちょっとあのただ羅列してる感があるかもね。
そうですね、興味がないピョンチャン五輪の話からメディアに関わる人の基礎的情報収集の話は本当にそのまんまなんで、
あとちょっと長すぎるかもしれない
ですね。ああですね、ですね。
その中でやっぱこうあえて焦点絞るっていうか、はい、ピョンチャンオリンピックに絞るのかなんか分かんないけど、
はい、
やっぱ何か1個に絞んないと、
は
い、その間口広げたつもりがどれも薄くなっちゃうみたいな、
はい、
そういうことあるかもしれない。
絞るの大事かもしれないですね。ピョンチャン五輪、逆に言えばここはピョンチャン五輪はただの話のきっかけにしか過ぎないから、後ろ側にあるメディアに関わる人の基礎的情報収集の話ってところに絞ったタイトルにした方がいいのかもしれない。
でさらにそれを相手側が、
はい、
こう相手側の立場で、
そうですね、
考えると、
どういうことを聞いてる人が求めてるのかみたいなところに立って、
もうこの5週半ぐらい遅れてるこの話ちょっと悲しいですけどでもまあ改めてね、
はい、
自分のも書いたタイトルとかが、
はい、
あれちょっとこれピンと外れてるなっていうか、
うん、
なんか面倒くさくなるとそういうふうなことで処理しちゃいたくなるけど、はい、
うんうん、
あんまり読み手側におもねりすぎると、
はい、
ちょっとその自分の意思がなさすぎる気もして、
ね、
ちょっと微妙だけど、
うん、
でも基本的には読む人のためのものだから、は
い、そうですね、
そういう意識を持ちましょうと、
うん、
なるほどね。
なんかポイント、この章のポイントとしては、美しさよりまずはユーザーの目に留まることを考えることが大事ですということなので、この中今出したみたいな項目をチェックリストにして、毎回あこれちゃんとできてるかなっていうのを見るのは大事かもしれないですね。
ユーザーのことばっかり考えると面白くない、クソ面白くないサービスばっかりになるっていう話もありますけど、
マーケティングクソ論ですよね。
まあ、でも最低限ね、
はい、
最低限やっぱこう自分の都合だけで、
はい、
しかも自分に思い入れがないようなそういう書き方してたらダメだよね。
そうですね。
あ、なんかちょっと僕もさらっとは読んでたけど、
はい、
なんかこうそういうのってこうあれ、ね、もう
毎回毎回考えなきゃいけないんだね。
はい、そうみたい
ですね。一度終わったからっつって、はい、まだ忘れちゃうし、
これ読んで終わりじゃないんですよね、うん、だから毎回毎回やるたびに思い出さなきゃいけないことなんで、そういう意味では本当に幅広く各ステップのやるべきことみたいなの書いてくださってるんで、これ自体2010年かなの本ですけど、はい、今でも全然生きる本だなと思いました。
なるほどね。
新しいの買おうと思ってたんですけど、これで良かったです逆に。
なるほどなるほど、はい、いやいや岩崎さんありがとうございました。
いえいえいえ、はい、これからね生かしていってようやくだと思うんで、うんうん、生かしていきましょうと、
はい、
いうことで、逆にじゃあ今回また、次回ですかね、
はい、
お願いしたい岩崎の方から、
はい、
池田さんへのお願いの種で、始めよう瞑想っていう本がありまして、
はい、
僕あの今度余白部っていうあのプロジェクトのイベントで余白部会っていうのやって、まあ、なんかあの日々忙しい人たちが余白を作るイベントなんですよ、
はい、
考えるイベントなんですけど、その一つのコンテンツに瞑想っていうのを取り入れようと思っていて、
なるほど、
瞑想の時間を強制的にそのイベントなんかに取り込むことによって、なんかその15分でも10分でも15分でも瞑想 あの余白を作りたいなと思っておりまして、この始めよう瞑想という本を読んでいただいて、そのやりやすい瞑想の方法とか、あのこういうタイプの人にはこういう瞑想が適してるんじゃないかみたいなところを教えてもらえればなってこと
を
思っておりますので、
はい、
こちらじゃあお渡しさせていただいて、
はい、
はあ、始めよう瞑想について次回、教えていただければなと。
引き受けた
それで決めてる日みたいにいきますかね、じゃあね、はい、ということで、今回、お願いの種については、ウェブ文章作成&編集術というものを岩崎の方で読ませていただいて、種ラジの、ね、紹介分野の生かし方について、紹介させていただきました。ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
種ラジまた。